日常に潜むエンタメニュース。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックは Spotify まとめ2023ということで、久しぶりに、原稿を作ってお届けしたいと思いますので、ノートもねぜひ合わせてチェックしてみてください。その前に、本編の前にお知らせです。第5回ジャパンポッドキャストアワーズリスナーズチョイスに、今年も証拠りもなく応募してみました。今年はですね、なんか以前と形態が違うようで、今回はカルチャー部門という部門で自炊エントリーしてみたので、なんかイントネーションがおかしいけど、もしよろしければまだ投票してない方はぜひね、ゆるはひらがな、ためはカタカナ、ちゃんはひらがな、ゆるためちゃんで、ぜひ投票いただけると嬉しいです。はい、というわけで Spotify まとめのコーナーに行ってみたいと思うんですが、このコーナーは毎年 Spotify で聞いた音楽やポッドキャストが12月に Spotify のアプリで発表されるので、それを見ながら振り返る年に一度のコーナーになります。今年もですね、音楽と Spotify じゃない、音楽とポッドキャストは分けてご紹介していければなと思います。なんとね、今回が199回なので、なんかジャストのタイミング、200回目でポッドキャストの2023年の振り返りになりそうだなというところが、非常に面白いところではあるんですが、まずは音楽編からいってみたいと思います。まあ画面を見て話していくので、ノートも合わせてみるとより楽しめるかなっていう感じなんですが、今回まあ発表されたその Spotify まとめの中から、まあほとんどキャプチャーしてると思うんですが、気になる部分をね、キャプってノートに貼って、ある程度コメントもつけてるので、そちらをに沿ってお話ししていきたいと思います。まずね、これいきなり意味が分かんなかったんだけど、私のサウンドタウンっていうね、なんだろう、その曲を聴いてるファンが多い都市をなぜか紹介されましたね。私の場合は葉加瀬太郎、宇多田ヒカル、椎名林檎のファンへっていうことで、サウンドタウン横浜日本ということで紹介されたんだけど、何それと思ってまあ確かに葉加瀬太郎も若干聞いてはいたと思いますが、だから何っていう感じがしますね。多分これは日本だからかなって思うんですけど、日本のアーティスト、日本のどこかの、まあ都市部の人が聞いてて、そりゃそうじゃんって感じがするよね。まあでもアメリカのアーティストとかでもさ、結局アメリカになりそうだから、まあなんだろうな、韓国の人が、アメリカの人が K-POP 多くを聞いてるとか、そういうのだったら、とか日本の人が聞いてるとか、そういうのね、国をまたいでのサウンドタウンっていうのだったら楽しめそうなんだけど、何なんでしょうかこの意味はっていう感じでした。そしてトップジャンル、私のトップジャンルっていうことで、まあ、上から読んでいくと K-POP ガールズグループ、 J-POP、 K-POP ボーイズグループということでね、多分9対1ぐらいでほぼ K-POP なんじゃないかなって思うんですが、なんかこんな K-POP が謎の細分化して K-POP ガールズグループ、ボーイズグループ、じゃあ K-POP の全体のところは何なんだろう。あんまり男女混合のアーティストを聞いてる、なんだろう、認識はないんですが、しかも多分ほぼガールズグループだと思うんだけど、まあ気持ちボーイズグループよりも多いかなっていうことで、まあたまにフレッシュ K-POP みたいなやつでね、新曲をランダムに聴いたりすることもあるんで、まあそういう時にあんまりこのポッドキャスト内ではボーイズグループは紹介してないんですが、まあガールズグループの方がやや多いのかなっていうぐらいなんだけど、その上のなんか2倍ぐらいある K-POP は何なんだろうっていうね感じですね。はい。そして2023年にあなたが聴いた楽曲は773曲、その中でのお気に入り1曲はルセラフィム、イブなんだっけ、イブプシケ&ザブルーバーズワイフというね、長いタイトルなんですけど、イプシゲって呼んでるのかな、 あの本人たちは省略形で、なんかよく曖昧で分かってないんですけど、まあ、あのポッドキャスト内でもご紹介したこの曲、本当によく聴いてる曲をちゃんと紹介してますよという意味でも、まあ、あのイントロがめちゃくちゃ好きっていうだけで、サビはそんなに好きじゃない。イントロはダンスも含めて好きですし、あのこの間の、ママのママアワード2023とかかな、のユンジンのソロパフォーマンスも、あの愛それのとこですね、あそこもめちゃくちゃ良かったですね。そしてトップソングのトップ5までご紹介ということで、ルセラフィム、イブプシアンプシケ、イブプシケ&ザブルバーズワイフと、2位がイッチボーイズライキュー、3位がイッチ読めない CHESHIRE チェシャ、チェシャなんか違う気がするな。トゥワイス、あ、4位ね、トゥワイス、ムーンライトサンライズ。5位、イッチ、スパイス。めちゃくちゃイッチが入ってました。多分、あの、幕張の公演が日本であったんですけれども、幕張メッセとかなのかな？幕張。なんか幕張だけ覚えてる。まあ、それを映画館で生中継が映画館であったので、まあ、その予習でめちゃくちゃ聞いてた時期が確かにあったんですけど、おそらくその時にめちゃくちゃ聞いてたんでしょうね。まあでもその後にルセラフィンも出てたんだけど、まあ早く聞いた分いろんな曲が入ってたかなっていうところですね。で、なんやかんやの TWICE、 確かにムーンライトサンライズは、あのまあ出た時、まあそんなに好きな曲ではないんだけど、結局あのフレッシュ K-POP とかランダムで聞くと聞き馴染みがあって、やっぱいいなって思ってちょこちょこ聞いてたかなと思うんですけど、そんなわけで4位に入っております。そして再生時間の方は1年間ではない、なんか10月末とか11月中旬ぐらいまでのカウントなのかなと思うんですが、 44,634 分でした。30日間ずっと聞いてたのと同じですっていうことで、1ヶ月まるまる音楽聞いてるっていうのはなかなかすごいんじゃないかなと思います。ちなみに去年は 27,003 分だったので、軽く2倍、多分ほとんど K-POP が倍になってるような感じだと思うんですけど、まあたくさんライブの予習をしたんじゃないかなと思います。本当にこの集計を楽しみにしてるので、あんまり他の媒体では聞いてなくてですね、多分去年だと Amazon Music で BTS を結構聞いてたんですけど、 Amazon は多分こういうまとめがあんまりないのかな。あるとしたら LINE Music とかその辺なんですかね、ぐらいしか、あのパッて、あの浮かぶものがないんですけど、そんなわけで Spotify で集中的に聞いております。そして2月27日は716分も聞いていました。何のあれだったのかな、よくわかんないけど、世界中のリスナーの上位 6% に入ってます。さすがですね。っていうことで、まあ、そこそこ聞いてるんじゃないかなと思います。そして今年あなたが聞いたアーティストは408組。去年はね、なんと795組ということで、あの、去年はなんか特定のアーティストのこの曲っていうより、この曲を、特定のアーティストをめちゃくちゃ聞くっていうよりかはいろんなアーティストを聞いてたのかなっていう、ような感じで、408組中トップアーティストはやはりこのトップソングにたくさん入ってたイッチということで、聞いた数は1278分、世界中のリスナーの上位 1% ということで、イッチのファンの名前がミッチっていうね、あの名前があるんですけど、トゥワイスで言うワンスみたいな、ルセラフィムのピオナみたいなね、そういうのがミッチっていうのがあるんですけど、ちょっと聞くだけであれば、世界中のリスナーの上位 1% であればミッチと呼んでいただいてもいいのではないかなと思います。ちなみに誰が好きかって言われると難しい、みんな好きあ、誰でも大好きの DD 箱押しということで、オルペンということでよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでボーイズライクユーは何回聞いても聞き足りませんでしたということで、ファンメールを送信中です。感謝を伝えるっていうのでね、なぜか、どこのタイミングだったかな、その後、あの、アーティストから、メッセージが来ています、みたいな、ちょっと、紹介が前後するかもしれないんですが、 その時ね、なぜかこの流れだと1位かなって思ったんですけど、なぜかエスパのメッセージが流れました。撮ってなかったのかな、1位はよくわかんないけど、ありがとう1位、2023年の私のトップアーティストですということで、はい、1位でした。で、トップアーティスト1位は1位、最も再生した月は2月ですね。で、トップアーティスト2位はカラでした。カラもね、実はあのファンミーティングに行こうとしたんですが、チケット詐欺に遭いまして警察に駆け込んだりとかしてて、最終オンラインで視聴したっていうような感じですね。東京かな、なんか日本の公演の最後のやつを視聴したので、すごいハラの話とかをねギュリがしてくれて、すごく感動的なあの内容が見れたんじゃないかなと思います。これのね予習をたくさんしてたので、カラーの曲もたくさん聴きまして、メンバーの名前も覚えました。前々からなんかもしかしたら話してたかもしれないけど、なんだっけ、うわ忘れちゃったあ、ジオンで合ってるかな、あー違う、ジオンかな、ジオンのあのアナザースカイの動画を見て、わーすごいなこの人って思ってたらカラーのメンバーで、まあそこからあのカラーがまたグループで復活しまして、そこからまあ少し興味を持ったかなっていうところなんですけど、ギュリー、ニコル、スンヨン、ジヨン、おい新メンバー、はい出直してきます、忘れましたあジヨンだ合ってるわ、コメント書いてる、カラーを守ってくれたあの人思い出せない。はい。ぜひ、ご存知の方、コメントで教えてください。そして、第3位がエスパー、3月ですね。これは、コンサートに行ってきたので、予習してた。っていうか、大体予習ですね、本当に。マジ、ガチ予習して行ってますからね。だって、韓国からわざわざ来てくれてるのに、予習していかないと面白くないですし、予習していった方が楽しめるということで、3月はエスパーを、聞きました。ただね、多分日本初公演だったのに、その数ヶ月後にすぐ東京公演にしたのでね、恐ろしいなっていう感じでしたね、エスパー。はい。あ、ちなみに一番好きなのは、過去の放送でもご紹介してますが、やっぴーやっぴーでした。一緒に行った、見に行った友達からは、ああ、トゥワイスっぽい曲が好きだねって言われました。そんなわけで第4位は TWICE ということで、最も再生した月は3月でした。うん、何だっただろうな、3月は。おかげさまで3月かわかんないですけど、TWICE の、どこだっけ？ヤンマースタジアム、長井かな？おかげさまで見に行きましたが、12月16日、今16日に収録してるんですけども、日本の追加公演がございまして、まさに今日12月16日土曜日と12月17日日曜日にも公演しているんですが、名古屋は全滅いたしましたので、ちょっと名古屋に行って楽しもうかなと思ってたのも、はい、全部なくなりました。12月末26、7、違うな、このカレンダー8月だ。あれどこだっけ ?27、8?もっと待つかな ?30、31かな、なんか、そのぐらいに、最後の日本の追加公演、福岡があるので、そちら行かれる方はぜひ楽しんでいただいて。加えて、なんと、ロサンゼルスだったかな、アメリカの公演も追加公演が発表されたんで、なんか、ちょっとツイッターで見かけたんですけど、もしかしたらもう一回日本になんかよくわかんないけど、3月ぐらいに追加公演あるんじゃないかなっていう謎の、予測をしている方がいまして、まあ、あったら、それはそれで、なんか東京かなみたいな感じであったんですけど、どんだけ追加するんだよっていう感じもありますが、あ、でも最後に、ブラックピンクのワールドツアーの感じを見ると、最後にもう一回韓国とかもありそうですね。というわけで、TWICE、今年も楽しませていただきました。無事に、一度でも、コンサートに来てよかったなと思いますし、ファンクラブ、ワンスジャパン、モバイルワンスジャパン、ワンスオブ これ正式名称か知らないですけど、ワンスオブコリアンインターナショナルにも加入いたしまして、立派なワンスと金銭面ではあ、以上入れるだけのファンクラブは全部入ってみました。それでも当たんないんですよ、チケットが。だから絶対ってほどではないけど、このまあエスパとかは、なんだろうな、ちょっとアーティストにもよりますが、ファンクラブに入っても取れないチケットも多々ありますので、ぜひね、これから行ってみようっていう方はファンクラブ入っとくことをおすすめしますかね、コンサートに行きたいっていう方は。そのわけで5位はルセラフィム、最も再生した月は5月。これは特にコンサートには行けなかったんですが、日本大阪でもあったのかな、多分平日にあったような気が、もしかしたらなんかママの夏のアワードが京セラドームであったと思うんですけど、平日だったのでそちらは行けなかったんですが、結構来てますよね、ルセラフィム日本に、なんですが、まあ私は行けませんでした。が、なんかたくさん聞いたみたいで、トップアーティストの5位に入ってます。こちらもね、オルペンかな。あ、でもユンジンが結構好きかもしれない。でも、サクラもいいし、カズハも日本人だし、押せるし、ウンジもいいし、チェオンもね、今なんか体調不良なのかな？ちょっと、結構パタパタと皆さん、休暇っていうか、なんだろう、休止？活動休止？なんか休息に入ってるアーティストが結構多いので、イッチのリアとか、最近 G アイドルもよく聞いてるんですけど、ミンにまでね、倒れたのか知らないけど、倒れちゃって、お休みになってるので、ぜひ皆さん、健康には気をつけていただきたいなと思います。ポテトチップスは九州醤油派です。はい。そんなわけでトップアーティスト1位は1、2位はカラー、3位はエスパ、4位はトゥワイス、5位はルセラフィムと、ガールズグループオンリー、K-POP のガールズグループオンリーになっております。多分これがどこかガールズグループじゃなくて K-POP のくくりになってて、ジャンルはなんか変なばらけ具合だったと思うんですけど、こんだけ聞いてたら、うん、まあいいやって感じ。まあ K-POP でしょうっていうことですね。K-POP ですってことですね。今年よく聞いたジャンル。そして来年は宇多田ヒカルのコンサートが待っているということで、なんと6年ぶりの全国ツアーが始まるということで、12月末はないかな、どうだろう。1月19日におそらく宇多田ヒカルの誕生日がありますので、そこで情報解禁されるんじゃないかなというところです。はい、そんなわけで、ちなみに去年のトップソング1位から5位まで全部宇多田ヒカルのアルバムだったので、またそんな感じになるかもしれないですね。はい、そんなわけで、音楽編ではある、リスナー編って言った方がいいのか。素晴らしいリスナーだって褒められたことありますか？あなたは間違いなく素晴らしいリスナーです。今年ポッドキャストを 37,440 分も聞きましたということで、まあ、もちろん聞いてる方はもっと聞いてるとは思うんですが、昨年の3倍は聞いてるみたいです。1万ぐらいから3万ぐらいまでね、伸びました。そしてトップポッドキャスト1位はマーキュリーのオタラジオということで、こちらは YouTuber のマーキュリー商事で調べてもらったら YouTube で出てくると思うんですけど、トゥワイスモモの、なんか目に見える感じのトップオタっていう感じですかね、日本の。なので、よく聞いてたんですが、多分8月ぐらいで更新がちょっと止まってるっていう感じですね。そして第2位がザ・サウンドトラック、マイ・カップ・オブ・ティーということで、ポトフさんの番組です。なんやかやね、あれですね、ほぼ毎日のように寝る前に聞いてたので、このような順位になってきております。昨年もなんと2位をね、不動の2位を確保、不動の2位にいたので、やはりこの毎日の、習慣化することで、ここまで、 上がってくるんだなっていうことです。そして第3位は脳みそ垂れ流しラジオ。こちらはですね、ツイッターこと旧ツイッターこと X で、なんかこの人はおすすめの人ですみたいな、レコメンド機能があると思うんですけど、あれで出てきまして、すんげえタイトルだなと思って、ちょっと気になって見に行って聞いてみたら面白くて、多分もう全部ほぼ聞いてるんじゃないかな。なんなら、なんだろう、2回3回聞いてるエピソードもあるかもしれないです。そして同じような感じで第4位、趣味発見むしゃむしゃラジオということで、以前ご紹介した人生のヒントっていう番組で、コラボで、むしゃラジの DJ 石川さんが出演されてて、それで番組を聞きに行ったらめちゃくちゃ面白かったので、こちらもほぼ全部聞いたかなという感じです。なんと10月28日ぐらいに見つけて、11月中旬までの集計で、11月末かに発表されて、なんと4位まで食い込んできたっていうね、恐ろしいほど、すごい勢いで聞いたんじゃないかなと思います。そして5位はケミオの耳掃除クラブということで、こちらがね、去年の1位だったんですけど、なんで下がったかっていうとね、番組がね、終わっちゃったんですよね。すごく楽しみに聞いていた番組なんですけど、また継続する意思はすごくありそうなので、また水面下で動いてそうな感じはするんですけれども、また違う番組でもいいので、またケミオの話が聞けたらいいなと思っております。というわけで、マーキュリーのオタラジオ、2209分。あなたは上位 1% のファンですということでね、一応インスタと X でアピールしてみたんですが、特に反応なしという感じで、ちょっと悲しいなーっていうところなんですが、まあ有名な人なんでしょうがないかなっていう感じですかね。そして2023年の私ということで、この楽曲の聴き方はどうだったかっていうところが出てるんですが、アルケミスト、あなたは錬金術師、リスニングとは実験の繰り返し、他のリスナーよりたくさんのプレイリストを作成しています、さすがっていうことなんですが、前々からプレイリストは作成してたし、ちょっとポッドキャストのこの話のネタのためでもあるし、前までこれなかったじゃんと思うし、今後もこれ出てきたら全部これになっちゃうということで、あんまり面白みがないなというふうに感じております。というわけでお楽しみいただけましたか？また来年のこの機会にお会いしましょう。ということで、今年も随分と楽しませていただきました。まとめるとトップアーティスト、イッチ、カラ、エスパ、トゥワイス、ルセラフィム。トップソングが、イブ・プシケ、ボーイズ・ライキユー、チェシャ、ムーンライト・サンライズ、スパイス。ということで、聞いた時間が 44,634分。トップチャンルは K-POP でした。ということで、本当にね、K-POP をよく聴いている。よく聴いているっていうよりか、なんというか、コンサートの予習でほとんど聴いてるんじゃないかなって思います。本当に、気が狂ったように全曲聴くを、ランダムのプレイ、ランダム再生して、めちゃくちゃ詰め込むので、行く前に。まあでもね、そこで、好きな曲を決めたり、好きな曲が分かったり、見つけたり、していった方が絶対楽しいし、その好きな曲を見つけていって好きな曲歌ってくれたら余計嬉しかったりするので、本当にね、来年もうね、一個、しかも1月7日だったっけな、家中、もっとアイズワンの家なの、しかもまたね、ライブコンサートじゃなくて、いきなりファンミーティングみたいな、ニューイヤーズパーティーっていうやつに行く予定なんで、ちょっと、家のも少なからず、一曲のサビぐらいしかわかんないんで、ソロの曲はね、特に。ちょっと、アイズワンの曲も歌ってくれんのかな、わかんないけど。ちょっと、家の曲もまた予習しときたいと思います。そして、アイブもね、大阪追加公演、福岡追加公演みたいので、以前東京来てたんで、うわ、東京だけかよ、と思ったんですが、ちょっと申し込みたいなと思ってるので、アイブもまた、もしかしたら予習するかもしれないですね。今、アイブで知ってる顔ぶれが、ユジンと、オニョンと、レイ。あとね、ガウル。あと二人。マンネラインがね、永遠に覚えられないんですけど、チケットが当たれば、 押し込んでいこうと思います。そしてケプラーもまた追加公演なんか同じツアーをやるのかな、また同じ会場でやるみたいなので、ちょっともう一回行きたいなっていうのと、最近Gアイドルにハマってまして、そこの中華ラインウギとシューファーの YouTube の番組動画を結構いっぱい見てるんですけど、そこでね他の中国出身アイドルとのなんか神々しい絡みの動画っていうかな、見まして、まあシュファとツイが電話してる、トゥワイスのツイが電話してるやつだったりとか、あとケプラーのシャオティンとウギがなんかそんな話をしてたりとか、確かね、そのウギとシュファ、ツイ、シャオティンがなんか絡みは見れたんだけど、最後にエスパのニンニンもなんとかかんとかみたいなの見て、めちゃくちゃ熱い絡みがあるんだなっていうので、またこの中華ラインの K-POP 層も面白く見ているので、多分ね、なんだろう、一応ケプラーもいろいろ予習はしましたが、ついのキャラもある程度めちゃくちゃ TTT とか見てたりするので、ある程度分かってたり、ウギも最近めちゃくちゃ見てたり、シュファもめちゃくちゃ見てたり、あと誰って言った、ニンニンか。ニンニンも、エスパは番組はそんなに見てないけれども、なんとなくウェイバーズのライブ配信の切り抜きだったりとかがなんか流れてきて見たりとか、まあ、コンサート行って、MC 見たりとか、いろいろしてるんで、なんとなくわかってるんだけど、まあ、ケプラーのね、そのシャオティンのキャラクターがまだいまいちあんまり掴みきれてないっていうところがありまして、この間面白いシャーティーの動画もなんか見たんですけど、中華ラインも最近面白いなというふうに感じております。何の話だよっていう感じですか。あー、だからそうだね、また予習でいろんな K-POP アーティスト、 G アイドルが見たいな、 G アイドル見たいな、でもミンニが見たいんだよね。でもミンニ今ね休止というか、なんか休暇というか、なんていうの、療養中みたいなので、早く元気になっていただきたいし、ウギも見たいんですよね。で、なんか、一緒にこの間ケプラーに見に行った知り合いは、なんだっけ、XG。まあ、これは K-POP というか J-POP というか、どっちなんだろうって感じはするんですけど、そういうのだったりとか、最近その G アイドルが、セルフプロデュースアイドルっていうのは、最近よく見てるんで知ってるんですけど、セブンティーンと、スキズ、ストレイキッズ、も、セルフプロデュースということを知りまして、それはちょっと面白そうだなっていう風な感じで、ボーイズグループも気になっているところです。特にね、セブチは、なんだっけな、ママだったかな。ヨンジと出てた時の、アドリブの入れ方がすごく面白かったなと思って、まあそういうのも含めて面白そうだし、セブチ好きな子も、知っているので、なんか、そういう話ができたらいいなと思っております。ただの K-POP 談義になっておりますが、28分も喋っているので、この辺で終わりたいと思います。というわけで今回のエピソードはいかがだったでしょうか。最後はね、ほぼ K-POP 話になっていたんですが、久しぶりに本当にノートを書いた、原稿を書いたので、比較的いつもよりはハキハキと喋っていたんじゃないかなと思います。どこだっけ？まあ、なんでこのノートを最近書いてないかっていうと、まあ、一応以前にも番組の途中で話しているとは思うんですけど、まあ、目の調子があんまり良くなくてですね。それでまあ、もう何もなしで喋ってるんですけれども、まあ、久しぶりに原稿ありで喋ると、まあ、それはそれで読まないといけないところがあったりして、ちょっとなんかあれれれっていう謎のギャップもありつつ、まあでもないよりはある方がきっと慣れるとやりやすいと思うんですけれども、まあなくてもできるようにはできてると一番いいかなと思いますが、今この原稿も何もないところのパートを喋ってるとなんかたどたどしいので、やっぱりある方がいいかもしれないですが、でもね、喋りにも瞬発力があった方がいいと思うので、 このね、喋りの瞬発力ね、全然ないんですよね、普段から。めちゃくちゃ準備していって、その、準備したものについてはむちゃくちゃうまくね、喋れる自信はあるんですけど、予想外の質問だったりとか、来ると、止まっちゃうタイプですね。まあまあ、そんなわけで。ああ、これ、書いてないや、原稿に。あ、でも前回も喋ったかな。まあ、この番組は毎週末1回更新で、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube などで放送しているんですけれども、これに加えて、今回ね、ご紹介したとある番組を聞いて、KKBOX にも登録してみましたので、台湾リスナーの方とか、なんか台湾がメインの、ポッドキャスト配信ツールみたいなんですけれども、KKBOX でも配信しているので、ぜひよかったらそちらでも聞いてください。説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます。配信が遅れてイレギュラー更新。この説明いらないね。久しぶりに見たけど。はい。あ、書いてる。書いてたわ、KKBOX。よかったら使ってみてください。X でも更新情報をお知らせしております。本当に Spotify のアップロードされる前に、グダグダですね。Spotify のアップロードされる、アップロードしてすぐつぶやいてるんで、本当に。Spotify に番組が上がる前に、お知らせしてるんで、まだ URL がないんですね。なんか、自分で後から見ても不親切だなとは思うんですけれども、まあ、そのくらい最速で、つぶやいてますので、よかったら X もフォローしていただけると嬉しいですし、お聞きのポッドキャストアプリでフォロー通知オンにしていただくと、最速でそちらでもお知らせが行くので、ぜひ両方フォローいただけると嬉しいです。番組の参加や応援方法は、各 SNS やポッドキャストのフォロー、Twitter のハッシュタグシャープゆるためちゃんで感想をいただいたり、YouTube にも、コメントをいただけますので、ちなみに YouTube って言ってるんですけど、本当に YouTube と YouTube Music、これも書いといた方がいいのかな？言った方がいいのかな？ YouTube Music でも聞けますので、ぜひそちらでもコメント、高評価、チャンネル登録など、ぜひね、お願いいたします。詳細は概要欄に貼っておりますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。いろんな方法でサポートいただけると、次のね、ポッドキャストの回でも、そういうところにも触れていくかなと思うんですけれども、応援いただけると非常に嬉しいですので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうもエッセイタイム。